パパママ本音トーク。
こんにちは。
こんにちは。
この番組は現在仕事と子育てに奮闘中のサンクチュアリ出版ミーハー担当岩田とお笑い担当山口が子育てについて本音で語り合う番組です。今回で第4回目の放送となりますが、第4回目のテーマこちら、ぶっちゃけ出産ってどうだった。
なるほど。
はい。
いやもう大変だった。もう本当にあんな痛いとは思わなかった。
おい、お前が言ったわけじゃない。
ああそうだよね。俺が結構こういうのが結構お母さんに問題発言になってるんだよね。今のでだいぶイラッときた。
イラッとね、
ワードがね。
お前は全然大変じゃなかっただろうみたいな。
お父さんこういうこと言っちゃいけませんよ。そう、でもね、僕の場合はね、立ち会わせてもらえることができたんで、ね、
がっつり立ち会ってたよね。
うん、あのね、なんていうの、病院じゃないわけ。
うん、
あのなんつうの、
助産院。
助産院ですか。うん、そこでお世話になってて、ね、結構ね大変なんですよ。その条件っていうか、こういうふうに事前に何ヶ月目からはちゃんとこういう風に体を温めて、
うん、
であのちゃんと検査して、
うんうん、
病院から OK 出たらみたいな感じのステップがね、うん、結構
厳しく指導が入る感じ、
うんうん、あったんだけど、うん、まあ、そういうところでやると、
うんうん、
よかったっていう声があって、うんうん、それで興味があったっていうことを申し込んで、
うんうん、
でなんとかね、
うんうん、
危なかったんですよ。
危なかった、
うんうん、ちゃんとね、結構準備して、
うんうん、
体も温めて甘いのを取らないでとか、結構節制してね、もともとお酒とかは飲まないから全然大丈夫なんだけど、つわりもひどかったんで、
ね、ああね、つわりひどかったよね、お猫さんね。
ひどかったからね、
うん、
だからそういうので体調管理してて、
うんうん、
でいざもう臨月でもうそろそろですよっていう時、
うんうん、
まあね、ほんとね、夏のもういきなりこうある日、
うん、
ある日っていうか7月あれ前日だから7月9日とかそんなんだったから、
うんうん、
こう寝てたら、
うん、
なんか眩しいなと思ったらなんか電気ついてて、
うん、
マミさんがどっか夜中に電話してるわけですよ。夜中何時ぐらい、夜中2時とか3時とかそんなんだっけ。もう俺何してんだろうなと思ったら、
うん、
まあ、破水
お、破水からだったんだ。
破水から始まったと、
うん、
いうことで、
はい、
急遽夜中にタクシ
ー
で、
うん、
で助産院まで行った
んですけ
どね、
うん、
その破水してんのもタクシーにバレたらダメだったね、
う
ん、あんまり乗せてくんないっていう
こと、嫌がる、
ちょっと嫌がる
から、うん、
ちょっと病院にみたいな、うん、まあ、分かってんだと思うんだけど、
そ
うだよ
ね、その時点でまだ陣痛は来てなかった。
まだ来てない、来てない感じでね、
うんうんうん、じゃあまだ余裕だ、
まあまあ大丈夫だって言ったんだけど、
うんうん、
今度は逆にそのなんだっけな、陣痛を促さないといけない。じゃあ こっから
もう、ああそっかそっか、破水してるからもう早く出してあげないといけないもんね。
何時間以内に出産しないといけない、
うんうん、
生まれないと病院でやらないといけないみたいなのがあるから、それでね、すごいね、内もも踏みっていうの、この内もものところのリンパをガンガン踏んで、
うん、
それがすげえ痛いらしい。
誰が踏むの？
僕がガンガンガンガン踏んでだね、マッサージして、
うん、
で体温めて、
うん、
もう夏なのにね、
うん、
ガンガン熱いわけ、
うんうんうんうん、冷房効いてるのにもう汗が
止まんない。冷房とかあんまかけたら体冷えちゃうから、
あ
った温めない。
うっそ、
激熱も、
マジで、
そうそう、そんなとこでも、
うん、
もうマッサージされたいとかグリグリグリされて、
うん、
ほんで散歩して、
はんはんはんはん、
歩かないと、歩いた方がいいって言って歩き、
夜中だよね、
まあ、もう朝方の、
朝方
行ってコンビニ行って、
うん、
アイスクリーム買って、うん、おにぎり買って、
うん、
くじ引きしたら当たって
よく覚えてる
ね。それはね、よく覚えてるね。ほんで、ね、もうその時はね、陣痛が来たりしてたからね、写真とかも残ってるけど、奥さんがね、もう死んだそうな顔して、こんな時に写真撮んのかよみたいな感じでね、なんですが、ものすごいドタバタだったけど、でね、まあ、いざで、そろそろ、子供が出てくるよっていうところまでずっとみんなでいてね、
うん、
あんまりよーとかって あの陣痛が止まるから、うん、おにぎりを食べさせる、ね、
あ陣痛途中で止まっちゃったの、
うん、止まったらいけないから、
うん、そのエネルギーってこと
でね、もう無理やりさ、もう痛いってこう、やってるところにワンちゃん入っておにぎり
突っ込むみたいな。
おにぎり食べたらやっぱりちょっとしたこんなおにぎりでもね、パワーが出てね、またぐーっとくるわけよね。でもね、頭がね、こうまっすぐ出てくるんじゃなくて、ね、横で出てきちゃって詰まってね、
あら
ちょっとあちょっと出にくいなみたいな、横になってるわみたいな感じでね、ちょっと時間かかったんですけど、それでもね、スポーン、
おース
ポーンいう感じじゃないけどね、パッと出てきたので、一部始終もうチームスタッフとして僕もやってるもんやから、
うんうん、
うわ、まあ、うんうん、でもなんかこうドーンって感動じゃなくて、うん、なんかじわじわと、
うん、そうなんだ、
それが私の子供で、
うん、
お父さんになってくる、お父さんっていうのは 2,3 日になる
か、うん、そこまで
そんな実感が
そんな一部始終見たのに、
やってたから、もし、うん、むしろやってたからかもしれないんだ
よね。あ、なるほどね、なるほどね、そっかそっか、
一緒にこうね、うん、やってた子、なんかね、あの F1 のレーシングチームみたいな感じじゃない、うん、こうタイヤこうあの、うん、レーサーがバーっとまとってピットにしてみたらタイヤ妨害してみたいなね、
うんうんうん、
感じで、うん、みんなで
チームに、ね、すごいね、そんなサポートしてたってことだ、
そうなんよ、すごかったね、
えらい、
であとあのなぜかこう胎盤を食べる
っていう、ね、らしいね、えそれは何、そこの助産院のなんか伝統みたいなことなの、
伝統ってわけでもないんだけど、その食べたっていう人がいたということで、
うん、
って聞いてたんだけど、うん、ちょっと食べることできますかみたいな、
マジ
でさ、
うん、そっちから、
うん、で、うん、まあ、みんなでちょっとこう刺身的に、
えだ胎盤って大きいよね、すごく
大きい、それまあまあ綺麗なとこ洗ってくるって一部ちょっと、はあ、まあちっちゃいこんなかけらぐらい、そんなのバクッといかないけどね、
はあ、それを丸飲みにするみたいな、
普通に食べ、うん、
嘘でしょ、
レバーみたいな感じじゃない、
えそれなんか食べるとどんないいことがあるんだっけ、
わかんない、
えわかんないのかよ、
今となっては何なのかわかんないけど
えなんかそれを食べると子供がすごい健康に育つみたいな、
わかんない、そんなそういうジンクスもあったのかな、わかんないけど、
はあ、
とにかくあの醤油とお皿が回ってきたから、
うん、
僕ちょっと、
あ、醤油つけんの、
そう、醤油つけんの、ちょっと醤油をね、こう刺身的に、
へぇ、
うん、
すご
い、いろいろあったね、しかもなんかその時は、
うん、
あの、いや、なんていうのかな、研修生というか、なんか専門学校の学生さんが来てて、うん、で、その立ち会いを記録してレポート出すっていうところで、
あ、研修生が一部始終をそのレポートを聞いてくれて、
うん、で、その方も、うん、あのお皿回ってきたんで、
嘘他の他人の胎盤を、
うん、びっくりした、
すごいね、
うんうんうん、まあ、そんなことなんかもいろいろやったりしてですね、非常に覚えてるね、
感動みたいなものはあったね、やっ
ぱ、まあ、だからさっき言ったようにこの実感と同じなんだけど、うんうん、まあもう徐々に、僕の場合は徐々にこう上がってきて、
うん、
落ち着いた頃になんか感動のピークを迎えたかなっていう感じかな、
奥さんはどうでした、
必死だからね、
あ
大変だったから、
そっかそっか、
ぐったりなってたけど、まあやっぱりこうお腹にポンとのしぐりでね、
うん、
泣いた
の、うん、
あ泣き出したとかしてね、
うん
うん、あの喜んで、うん、感動はしてたね、まるちゃんはものすごいあの感動してたと思う、
そうだよね、うん、私もそうマメコさんから遅れること約1ヶ月で全く同じですね、発水からでしたね、夜中の発水から始まって、まあ、私は個人病院で出産したからそんな中内ももの日とかはやらなかったんだけど、やっぱりなんか陣痛が最初弱かったから促進剤入れるか入れないかみたいなことがあったりとかして、でもまあ無事その次の翌日の昼ぐらいには無事に
順調にね、
うん、なんか、まあ、振り返ると安産だったっていうことになるんだけどさ、うん、でももうその時はさもう この世にこんな痛みがあるのかっていうさ、なんかもう衝撃でさ、なんかもう本当に何も考えられないっていうか、まあ、ある程度さ、やっぱりシミュレーションしてるじゃん、事前に、その何ダマーズ法じゃないけど、息こういう風に呼吸するといいとかさ、いろいろシミュレーションしてるけど、あれはね、全く意味がないね。
やってって言われてもそれどころじゃない。
そう、本当それどころじゃないっていうか。確か
そうだね。
そう。でなんかその病院は、その臨月を迎えた妊婦さんたち向けに一応その何、シミュレーションができる講習会みたいなのを開いてはくれてた。ここが分娩室でこういう体勢でこういう風に産みますみたいなのを見学させてもらったりとかしたんだけど、でもなんかまあ実際にその分娩台に座らせてみたりとかそういうことはしないのね、まあ、ただその部屋を案内されてここで産むことになりますよみたいな説明だけだったから、なんかちょっともうちょっと生き方とか詳しく教えてほしいと思ってたけど、なんか言われてみたら、あ、確かにこれは事前に教わってても絶対意味なかったなって感じた。
なるほどね。もうその時に
感じた。
その時のアドバイスじゃないですかね、現場のね。
そう、う
ん、いや、あの時ね、リバちゃんは覚えてるかな、
うん、
僕はね、記憶にが正しければ、
うん、
すごい直前にね、
うん、
ちょっとね、怖いと。
そう、ああ、言ったっけ、
うん、すごい痛いらしいと、
うん、
いうふうにね、
うん、
すごい不安になったね、
うんうん、あ、私が、
うん、
そう、なんかね、すごいネットで調べまくったもん、陣痛が痛くなかった人の経験談をすごい調べた。いるじゃん、たまに、
うん、そういう場合もあるんかな。
そう、
うん、
そういるんだよね、陣痛が全然痛くなくて、むしろ気持ちよかったですみたいな人がたまにいるのね。で、その人たちのなんか経験談を調べて、どうやったら陣痛が痛くなくなるかみたいなのも必死で調べてたけど、
方法はなかったというか、
いや、体質じゃないですか、結局。
そうよね、
体質だと思う、
ね、信じられへんよね、あれがないわけ。
うーん、多分さ、男の人には分かんないと思うけどさ、その生理痛の痛みもすごい個人差があるでしょ。全然痛くないって人もいれば、もう激痛で動けなくて会社休まなきゃいけないぐらいさ、痛いって人もいるじゃん。それと同じだと思う、陣痛って。
あ、そうかもね。
そうそう、多分痛みの感じ方とか、うん、痛みの種類も多分人によってちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思って、なんかいろんな例え方するじゃん、鼻からスイカとか言うけどさ、なんかね、お腹をなんかすごい、お腹の上にレンガを乗せてその上になんか巨人が乗ってるような痛みですとかさ。
死んでるよね。それは死んでるわ。死にます、死にます。
やっぱその辺もなんか人によって違うから、陣痛の痛みはね、本当に個人差があると思うんですけど、そう、でも私がね、すごい出産を今振り返ってすごい思うのは、やっぱ出産ってドラマだなって思う。
ドラマ。
なんか今まあ山ちゃんから聞いただけでもすごいね、ドラマがあったんだろうなって思うんだけど、それをすごく感じたのが2人目の出産の。で、私多分2人目の出産の話ってあんまりしたことないよね。あのね、里帰り出産だったんですよ。
あ、なるほど。
そう、お姉ちゃんがいるからちょっとお姉ちゃんの面倒を親に見てもらわないといけなくって、で里帰り出産をして、で、まあ、家から車で行けるところの個人病院予約してたのね、なんだけど、生まれる2週間ぐらい前かな、あ、1週間ぐらい前か、もういつ生まれてもいいよっていうところまで来てたのに、ある日定期検診に行ったら先生がちょっといいですかって言って、なんか呼び出されて、ちょっとうちの病院では産んでもらえなくなりましたからみたいなこと言われた。
急に。
そう、急に。
なんだそれ。
今までずっと何もなく順調に来てたのに、いや、うちではちょっと産んでもらえないことになりましたって言って、すごい深刻な顔してて、何ですかって聞いたら、その今日赤ちゃん その画像を見てみたら、腸にもしかしたら出血があるかもしれないって言われた。その腸が白く濁って見えてて、これちょっとおかしいと。で、羊水もなんか白く濁って見えてるから、もしかしたらその腸で出血した血液が羊水にその溢れ出て、その濁って見えてるのかもしれないから、これはうちでは産んでもらえませんから、今から転院してもらいますって言われて、 でそこから、その市内で大きな病院を紹介されて、うん、そこにもうその足でだよ、すぐ速攻その足でその病院に行ったら、
うん、
あ確かに出血してるかもしれない、
あそう
でだけど、
うん、
うちでも産んでもらえませんって言われたの。その要は出血してる場合生まれて速攻、うん、その何新生児外科って言ってその新生児専門の外科医の人がいるところにその搬送されて処置をしないといけないから、うん、その新生児専門の外科医がいる病院でしか産んでもらえないってなって、うん、でそこからさらに、うん、佐賀の、あ、そう、私実家が佐賀なんですけど、その県でもうさらに大きな、うん、
はい、
病院にまた転院
行って
なったんですよ。その足で。
その足で。
だって怖いじゃん。もう出血してるってなってさ、もう一刻も早くなんか処置しないと赤ちゃん死んじゃうじゃんと思って、ね、なんかそうすぐ紹介してくださいって言って、
うん、
すぐその足でまた今度県の大きな病院に行ったわけですよ。
う
ん、でそこでなんかすごい偉そうな先生が出てきて、まあ偉そうっていうか、まあ、すごい優しそうな先生があるんだけど、うん、すごくなんか権威のある先生が。出てきて見てもらったらやっぱりその先生もあ確かに出血してる可能性があると、その断言はできないんだって、そのやっぱり画像でしか診断ができないから、その画像でしか判断できないけど、もしかしたらやっぱり出血してるのかもしれないと。でも結構元気に動いてたのね、お腹でなんかどんどんその胎動感じるじゃ
ん、
で胎動は元気だけどでも出血してるかもしれないって言われたから、もう入院ですよ。
お
う、そっから、
そっからもいきなり入院で、
入院で、でまあ確かに元気にはしてるから、その、うん、今すぐ帝王切開で出さなきゃいけないっていう状況ではないけど、うん、その予定日を超えてずっとお腹の中に置いとくのもよくないから、まあ、とりあえず予定日までは入院してもらって様子を見ながら、予定日超えちゃうようだったらちょっと考えましょうみたいなこと言われたの。そうそう、
そんなことがあったの。
そんなことがあったんですよ。そうで、まあ、予定日よりも1週間ぐらい早かったんだけど入院をしまして、
うんうんうん、1週間ぐらいだね。
そうそう、でも超不安じゃん、もうすごい泣いてた、もう入院中。
あら、そうだったの。
もうすごいボロボロ涙が止まらなくて、
そうだよね、
まず怖いしさ、赤ちゃん死んじゃったらどうしようって
不安で、ね、
ただでさえ妊婦ってさ情緒不安定になってるのにさ、もうなんか急展開にちょっとね心がついて行けなくなっちゃって、
いつも病院をね、
そう
あとたらい回しされてね、
そうそうそうそう、で入院したんですよ、
うん、
で、
うん、
まあ、その偉そうな先生に、
うん、
内診ってわかる？
内診
その何、赤ちゃんの様子を見るために、うん、その CT じゃなくて実際にこう指を筒にガッて入れて、う
ん、
そのどれぐらいその子宮口が空いてるかっていうのを見るっていう内診があるんですね。
触診というか、
こう、そうそうそうそう、触診をしてもらったら、なんとその刺激でその日のうちに陣痛が始まって、その入院したもうその日の夜で。
そうなの、それゴッドハンドだ
よ、ゴッドハンドゴッドハンド
すごいな。
その日の夜に陣痛が始まってさ、でうちの親もその、ね、入院のためにこうバタバタさ病院に来てくれたけど、まあ、1週間ぐらい入院するかもしれないって言うから一回帰ってるわけ、家にも私一人なわけ、もう帰っちゃってるから親も、
うん、
なんか電話でちょっと陣痛来ちゃったから今日生まれるかもしれないみたいな電話したら、うちの親が、あ、ごめん、もう今日ちょっとビール飲んじゃってもうもういけないわみたいな、
大変な一日だったわけだから
まさか親もその日に陣痛来ると思ってないから、車で多分1時間ぐらいかけて帰って、その後になんか2人で飲んでたらしくて、
もうお疲れってやるよね
ごめんごめんみたいな感じで、いやもう大丈夫、1人で大丈夫だからって言って、陣痛が始まって、結局ね次の日の朝に
生まれまして、そこからずっとこう順調にね来たわけだ。
そう、まあ、もうたった1人ですよ、旦那もいないしさ、親もいないしさ、
みんなが、
で多分助産院とかって助産師さんがずっと付き添ってくれるでしょ。もうね大きな病院それ一切ないからね、
一切ない、
もういよいよっていう時にしか来てくれない、誰も。
その間こう 待ってる
感じ、
待ってる
というか陣痛室で1人、たった1人
でこうボタンを握り
しめる。そうそうそう。
やっぱりボタンを握りしめ
る。そう。
寂しいね、それ。
すごいね。なんか精神的にも辛いし。
そうね。
そう。なんだけど、まあ翌朝無事に生まれたら、 その、ね、偉い先生が朝方来てくれてさ、うん、その内診をしてくれたゴッドハンドの先生が朝来てくれて取り上げてくれたんだけど、あら、用水きれいにしてるわって言ってくれて、そのこっちで濁ってるはずの用水は、まあ、とりあえずきれいにしてたらしいね。で、赤ちゃんもすごい元気そうにしてるから、これはもう全く問題ないと。
なんだよ、なんだ、まあ良かったね。
で、確かに生まれた後にすごいうんちしたのね。結構な量のうんちをしたらしいんだけど、もしかしたらそれが白く映って見えたのかもしれないけど、まあ、結局その何新生児外科にも連れて行かれず、そのまま、だから大丈夫大丈夫みたいな感じで、もう何だったんだろうって感じでしたね。
ドラマチックにしてくれたのかな。その
そうですね。そんなそうドラマがありました。2人目の時は。
もうでも不安だったり、まあその後のこの安心安堵と喜びというかね、よかった、蓋開けてみたら大オッケーやみたいな、
ね、本当にね、何だったんだろうって感じだけど、
一、ね、人の時間が嫌だけどね、
いやー本当辛いよ、
読んでいいのかなみたいな、でもこれで読んでちゃうかったらまた読んでくださいとかちょっとイラッと言われるのかなとかね、気使うやろね。
そうまあ、あの少ないんですよ、その大きな病院で夜に詰めてるその助産師さんとか看護師さんの数もすごい少ないから、
そうでしょうね、
そう一人に構ってらんないみたいな感じで、
もうでも本当にね、もうさらにこう忘れられない一生の記憶というかね、
そうですね、息子が大きくなったらね、その時の様子とかも話して聞かせてあげたいですね、
そうだったの、あら大変だったねみたいな。だってそう話すタイミングってちょっとね、
あ
興味持ってもらえる、
確かにだからビデオとか撮ってればそれを見せてあげるのもいいかもしれないけどね。
そうね、ビデオ撮る人もいるみたいね、
うん、
いるよね、それはやっぱその親になる前とかにやっぱタイミングがいいのかな、それかそうね、なんかお前が二十歳になったからちょっと話しとかなかったお前が生まれた時はねとかってね、実はちょっと、もうこの用水とか体に問題があってねって言われても、うぜえんだよ、もうこれから友達とさ、飲みに行くからさ、と
か、確かに。
なっちゃう。こんな子じゃないよ、こんな子じゃないけど、タイミング間違えたらそうなんですよね。
ちょっとね、ぐれそうになった時にちょっと聞かせて、
せっかくいい話だから。
そうですね。
ドラマあるよね、でもやっぱみんな、
そう、友達とかに聞いても、やっぱみんなそれぞれね、ドラマがありますよ、3日間生まれなかったとかね。陣痛がもう3日間ずっと続いた人の話とか、もう何十時間も陣痛に耐えた挙句に結局帝王切開になっちゃったその話とか、
でもやっぱりそういう、こうドラマとかその記憶とかね、その時にあったことって強いこう心に残る出来事があるからさ、やっぱこう人っていうのはさ、またこう命をさ、命の火を灯し続けていくというか、絶やさないように
、
っていう風になってるんだろうな。
なんかうまくまとめようとして
ない？そういう感情とか、そうやっぱそういう人のやっぱこう根本的なところに訴えかけてくることなんで、ね、やっぱそういうみんなね、またこう。どんどん命の灯火が続いていくんだよな。灯火が、
ありがとうございます、まとめていただいて。
みんなドラマがあるん
で。まあそんな感じで今回は2人でちょっと出産を
振り返っていました
。した、ね、結構もうね、結構前のことだから、ね、忘れかけつつあることでもあるんだけど、
ね、5年前になります。
まあ今改めて話すとまたね、なんかちょっと記憶が蘇ってきたりしますね。
そうね、振り返りいいね。
ね、なかなかないもんね、振り返る機会ね、
振り返ってみ
るの
いいね。
そうですね、まあこれから出産をね迎えるっていう人は聞いてるかもしれないけど、まああんまりね不安にならずに、
そうね、
結構行き当たりばったりでなんとかなる、その時のね、
そうね、
うん、
多分そのそれぞれの人にこう臨機応変っていうことなんだよね、
逆になんか事前にいろいろシミュレーションしたり用意しといても全く ね、当日は飛んじゃうからあんまり意味ないかもしれないですね。
全然参考にならなくてもあると思うんでね。出たとこ勝負。
そうそう、ね、出たとこ勝負、うん、そうそう、自分を信じて出たとこ勝負で、
うん、ドラマが待ってます。
はい、こ、うん、んな感じで、じゃあ第4回目はぶっちゃけられましたか。
ぶっちゃけもうましたね。さすが、
はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日はこの辺で、また次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さよなら。
はい。